主のしもべチームで24番私は愛されているを賛美させていただきます。
いつもどんな時も私を見放さず共にいてくれる、あなたは私を愛して最高の人生を与えてくれる。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力、私は愛されている。いつもいつもどんな時も私を見放さず共にいてくれる、あなたは私を愛して最高の人生を与えてくれる。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力、私は愛されている。私は愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力、私は愛されている。
では心から賛美を捧げてまいりましょう。お立ちになれる方はお立ちになって、共に賛美を捧げてまいりましょう。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方休むのも神父の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠 はまことに慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、主の臨在がここに満ちあふれている。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。踊りと楽器を持って主を賛美します。主はまことに慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、主の栄光がここに満ちあふれている。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主の栄光がここに満ちあふれている。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
に大きく口を開き、主が今年度を与えようとする神の祝福を受け取っていきなさいと主を仰せます。そのためにはさらにあなた方に主が与えた信仰を用いていきなさいと主を仰せます。信仰を用いることを通して主はあふれんばかりの祝福を豊かにあなた方の人生のうちに開いていこうと主は語られます。
求めなさい、そうすれば与えられますと主は仰せられます。あなた方の願いを、また導きを、また問題困難における解決の道を、一つ一つを主に祈り求めていきなさいと主は仰せられます。私はあなた方の祈りを聞き、御心の祈りに応える神である。すべての答えは私にある。私が最善を与えようと主は仰せられます。
さらに主の時が近づいていることを捉えておきなさいと主を仰せます。またさらにイスラエルチームを通して、主はこの終わりの近いことをさらに主は導いておられると主を仰せます。これからどのような状況があなた方に許されたとしても、それはすべてあなた方が神を愛し、神に従っていくならば、すべては益になると主は語られます。主の再臨が近づいていることをしっかり捉えながら、徹底して聞き従いの歩みを強めていきなさい。聞き従うものを通して、主は豊かにあなた方を用いていかれると主は語られます。
私はあなた方を祝福したと主は仰せられます。あなた方は祝福されたものであると主は仰せられます。この終わりの時、さまざまな問題困難は許されますが、その現状を見て心を騒がすことなく、祝福されたものとして天に焦点を合わせ、私を信頼し、私に従う歩みを成し通していきなさいと主は仰せられます。その中で豊かな恵み祝福を受け、また祝福されたものであるというその実質をはっきりと見ていくと主は仰せられます。
それでは再び賛美をしてまいりましょう。愛する天のお父様、感謝します。賛美をありがとうございます。預言の言葉をありがとうございます。続きます礼拝においても豊かにご臨在してくださり、主の圧倒的勝利を与えてください。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。主に賛美を感謝いたしましょう。皆さんこんにちは。インターネット礼拝でご覧になっておられる方、おはようございます、こんにちは、こんばんは。皆さんお祈りありがとうございます。10月30日から11月11日まで使わされていましたイスラエルチーム全員が無事に帰ってくることができました。感謝いたします。今回のイスマエルチームは今までと違うことを、本当に私たちはこの映像を見て、またこのメッセージを見て、また聞いて思うんですけれども、今回は昨年と違ってガリラヤの新年礼拝をオンライン礼拝で私たちは見ることができました。またガリラ、アルベンさんにおけるその礼拝もオンライン礼拝で見ることができました。同時に私たちはこの共にチームと共に礼拝することができたわけなんですけれども、これは本当にこの今までと違ってチームの意味が大きく変わったということです。今まででしたらチームとオンラインはできませんでしたから、少しこうなんかこ こう違う感じがしたんですけども、やっぱりオンライン礼拝で共に礼拝を捧げて、そして行くときにですね、やはり一つとなって 本当に共に礼拝することができたということは、チームの意味合いがまた内容が大きく変わったことを本当に思います。そしてその中で、この中で神様がまた本当に大きな祝福を与えてくださったことと思います。そしてまた宣教のために学んでいました預言、カリスマの働きの働きカリスマ働きとともにですね、賛美隊の働き、そして映像の働き、これは同時配信の映像の働きですけれども、それいろんな働きが総合的になって神の働きが進んでいっているなということを本当に思います。そしてまた今回ですけれども、ロシア系ユダヤ人の教会との関わりもさらに開かれて、今回はですね、チーム全員の方がの教会、向こうの教会にの礼拝に 出席することができたんですね。皆さんが行くことができて、共に賛美をし、メッセージを聞き、正解を共にすることができました。そしてまたレオン牧師も、そのロシア系ユダヤ人の教会のレオン牧師もこのチームに招かれまして、メッセージを語ることもできましたし、またこのチームの派遣中に以前はこの間はチェコ語の予言の本が訳されたんですけども、なんと今度はチームの派遣中にポーランド語の予言の方が完成しました。そしてチェックも完了して、あとはもう出版されるのを待つだけなんですね。そしてその、ロシアのポーランド語に翻訳されたのは、白馬キャンプに来られて申していたんですけども、パトリアさんのパトリアさんのお父様が翻訳をしてくださいました。で、また、パウロ秋元牧師のこの思うの中では、11月1日に天の印を持って彩雲を見せて、神様が見せてくださったのは、パウロ秋元牧師の記憶の限りでは今年が初めてなんではないだろうか。で、それだけ今年は非常に大きな神様の働きがあって、私たちはさらにこの期待をしていきたいと思います。で、今年度のその前にですね、1分動画を見ていただきたいと思いますが、再臨についての1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は再臨に関してです。再臨とはイエス・キリストが再びこの世に来られることを言います。イエス・キリストは約2000年前、人類の罪の贖いのためにこの世に来られました。このイエス・キリストが最初に地上に来られたことを初臨と言います。そして聖書はイエス・キリストが国々を統治するために再び来られることを予告しています。さて、再臨は空中再臨と地上再臨の2度あります。空中再臨とは、キリストが軽挙されたクリスチャンを空中まで迎えに来てくださることを言い、7年間の患難時代の真ん中に起こります。次に地上再臨ですが、7年間の患難時代の最後にキリストがエルサレムのオリーブ山に来られることを言います。地上再臨の時、キリストはオリーブ山の上に立たれます。クリスチャンもキリストに従い、キリストと共に反キリストと戦います。この戦いはキリスト軍の圧倒的な勝利となり、反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。この地上再臨の後にキリストが統治される千年王国が始まり、神の国へと続きます。それではまた。
はい、ありがとうございました。 今も映像にあったんですけども、イエス様が2000年前に来られました。それを初臨と言います。そしてその再臨、その後ですね、再臨は2回あるんですけども、1回目の再臨は皆さんご存知です、空中再臨です。それは敬虚されたイエス、敬虚されたクリスチャンをイエス様が迎えに来てくださる、それを空中再臨ですけども、それともう1回は患難時代の7年間一番最後ですね、地上再臨の時に、地上再臨でイエス様が来られます。でオリーブ山に来られまして、そしてクリスチャンも反キリストと戦い、そして圧倒的勝利を得て、そして偽キリストと反キリストが火の池に入り、そしてサタンは底知れぬところへ行きます。そしてその後ですね、千年王国があって、そして神の国へと続きます。ですから初臨があって、再臨は2回ということを学びました。それでは御言葉に入っていきたいと思います。今日の御言葉は、パウロ秋元牧師を通して神様がこの群れに2018年に与えてくださった新年の御言葉です。マルコ11章の言葉をお読みいたします。マルコ11章22から24節です。私の第3版では90ページになりますが、お読みします。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。ここから共に学んでいきたいと思いますが、ガリラヤはペテロが、水上歩行したところであり、また、ペテロとヨハネが献身したところであり、またイエス様が最初に宣教した場所です。で、そのガリラヤ湖畔でパウロ秋元牧師が黙想されていたんですね。その時に示されたことがあります。それは24時間連鎖祈祷をしなさいということなんですね。それで予言でも語られておられたようなんですけども、その人々の救いのために祈ることは重要なポイントであり、またリバイバルのために祈ることも重要なポイントであるってことは分かるんだけれども、しかしもう一つしっくりしないので、さらにこの祈りをこう黙想してた時にですね、神様はこう語られたんですね。マリーさんのこのつながりの中で、感謝のことが大きくこの開かれ、特別な意味合いがある、で特別な恵みと祝福を受けてきた。でその感謝の祈りはリバイバルの重要なポイントである。でその感謝の祈りを神の前に捧げ、こうとして捧げなさいということを今回この示されました。で感謝の功を捧げ、感謝の捧げ物を捧げ、賛美の捧げ物を捧げて、神様にこの功を捧げる、炎を捧げていく、捧げ物をしなさいって、これだということをはっきり分かったそうです。ですからこれからですね、感謝の捧げ物と、それから賛美の捧げ物を功として神に捧げていくということが主に示されました。それは教会ごとに、そしてまたオンライン礼拝の方々とともにこの炎を上げていくということなんですけれども、今までもお一人お一人がこの感謝の祈りをなし、賛美の祈りをして炎を上げてこられたと思いますけれども、それがですね、連結して全体を覆うように炎を上げて主を褒めたたえていきたいという と非常主を褒めたたえていきたいということですね。そして、本年度の御言葉に入っていきますけれども、今までは、去年まではパウロ牧師はこの年頭の御言葉を受けるためにイスラエルチームの派遣前にもずっと祈ってこられたんですけども、去年神様がこの年頭の言葉は私のもので、私の時にあなた方私の時に与えると語られたんですね。それで今年はもう祈らずにイスラエルチームに来られたそうです。そして主の時が来るのを待っていたんですけども、なんと新年礼拝の前の夜の聖会でも神様は語ってこられずに、それでやばいなと思ったらしいんですね。そしたら寝る前に神様がこのマルコ11章の22から24節の御言葉をこの群れに与えてくださいました。で、それでは御言葉に入っていきたいと思います。じゃあ見ていきましょう。22節、イエスは答えて言われた、神を信じなさいと書かれていますけども、信じることは重要なポイントです。神様の関係、また神の恵みの中でと信じることは重要ですし、またこの夜の聖会でもおっしゃってたんですけども、神を信じなさい、信じることは重要なポイントであり、信じることは土台である。で、信仰が土台で、その上で信仰、希望、愛を比べると愛が重要ですから、信仰、希望、愛、もちろん比べると愛が重要なんですが、土台が信仰であるということを語っておられました。そして愛を知る、神の愛を体験するものの土台は信仰である。で、イエス・キリストの十字架を信じない人は愛がわからないということをはっきり覚えておいてくださいということを夜の世界でおっしゃっておられました。で、この信じるということですね、これは、皆さん去年の、新年の御言葉は覚えておられるでしょうか。子どもたちは毎日この毎週暗唱してたので覚えてるんですけども、ヤコブの2章の17節ですけども、それと同じように信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものですという、去年の御言葉をいただいたんですけども、それの、去年はその信仰を使いなさい、信仰を使うことを通して神様の愛、恵みを表すということを去年はこの神様がこの群れにおっしゃったんですね。で、その今年の御言葉はその続きであるということを語っておられました。その続きであるということですね。で、この神を信じなさいという御言葉ですけども、じゃあ何を信じるかって、神を信じるかって言われても具体的に何を信じるのかって、パウロ牧師はこのクリスチャンになり始めの時は具体的に神を信じなさいというのは一体何のことか分からなかった、曖昧だったって分からなかった。しかしクリスチャンが長くなるとこの分かってきたんですね。この神を信じるとは聖書の言葉、神の言葉を信ぜよということです。聖書の言葉、神の言葉を信ぜよということですね。で、神を信じなさい、神の言葉を信じなさいということです。そしてこの、またこの興味深い言葉ですね、の23節に、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになりますと書かれていますけど、この疑わずっていうのは日本語では疑わないということなんですね。でも疑わないと言ってますけども、疑わないのは病気の人か、それともよく分かってない人は疑わない。私たちは疑うんですね。だから疑わない人はいないんです。だけどここではこの疑わずっと書かれていますが、これは違うことを表現しているんですね。で、何を表現しているかと言いますと、24節にこのように書かれています。だから あなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと書かれています。で、何でも祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますと書かれていますけども、ここでですね注意することがあるんですけども、の何でもって書いてありますけれども、これは御心ならば、何でも御心ならば、つまり何でも御心のことを願うならば受けたと信じよう、そうすればその通りになるということが書かれています。ですから祈ったら何でも答えられるかって言ったらそうじゃないんですね。御心の祈り、御心の願いならば神様は聞いてくださるということです。そして、じゃあこの疑わないという状況はですね、この疑わずっていうことはどういうことかと言いますと、この祈って御心祈りですね、祈って求めるはものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。つまり受けたという受けたとすでに受けたと信じ、そうすればその通りになります。ですから受けたという立場に立った時に疑わないという表現の状態に入っていくわけですね。ですからすでに受けたと信じた、もう受け取ったぞ、もう受けた受けた、もう主が与えてくださったと信じるならば、信じるならば疑っていてもですね、疑わず疑わない表現の心の状態に入っていくということです。で、じゃあこのどう信じるかということなんですけども、じゃあどうしてどう信じていったらいいかということなんですけども、聖書の中にこの例えばですね、祈るときに求めなさい、そうすれば与えられますとありますので、求めるとき与えられると書いてありますから、最善のものが与えられたと信じるわけですね。御心の祈りを祈っていったときに、もうすでに最善のものが与えられた、信と受け取る、もう与えられたとこう信じていくわけですね。受けたと信じる信仰を使うわけです。御心の祈りは神様は聞いてくださいますから、もうすでにですね、受けたと信じ、疑いがあったとしてももうすでに受け取った、受けたとこう信じていくわけですね。そしたら神様は祈りに応えてくださいます。で神様は私の祈りを聞いてんのという、これは聞いてんのって、それは御言葉のからこれずれてしまうんですね。そうじゃなくて、御心の祈りはもうすでに受けたと受け取ってしまうんですね。でもしかし神様が答えられない時があります。それは先ほども言いましたけれども、御心でない祈り、御心でない願いは神様は聞いてくださいませんし、また答えられないと思っているだけであって、もう少し、もう少し、もうあとこんだけ待てば与えられるっていう時に諦めてしまってしまう。で、そして恵みをの逃してしまう人もいるということです。ですから答えられないと思っているんじゃなくて、御心の祈りはですね、もう答えられたと受け取って信じて受け取ってしまうんですね。受けたと信じる信仰を用いてください。で、またこの祈りをするときにですね、何が答えられるかなんですけども、御心の祈りを祈るときはですね、祈りを聞いてくださってありがとうございます、そして私たちはその祈りの答えが最善のことがどうかわからないんですけども、しかし御心の祈りを祈ったときにはですね、神様祈りを聞いてくださってありがとうございます、最善のことが起こりますと受け取るんですね。私は素晴らしいことを、この背後に素晴らしいことを神様が用意してくださいます、まだ見ていませんけども、それを受け取りました、最善のことが私の人生に起こります、私には圧倒的勝利が与えられます、受けたと信じていただきたいと思います。そうすればそのようになっていくんですね。でまたですね、私たちにもこれからいろんな問題とか もういろいろな困難とか問題とか、それから自分の力では解決できないようなことが許されてきます。人間的には解決が無理だと思うようなことがあってでもですね、神様は御言葉の中で、神を愛する人々のためには神は全てのことを益としてくださるという御言葉がありますから、私たちは神様を愛していますし、また従っています。だ、神様を愛することと従うことはポイントになるんですけども、神様は私たちを愛していますし、私たちも神様を愛しています。ですから私たちを愛していますから、神様は私たちに働いてくださいます。ですから全てのことが、いろんなこんな問題があります、こんな問題いっぱいあります、これもこれもこれもこれもあります、人間的には解決できない問題がいっぱいあります。しかしですね、この神を愛する者には全てのことを益とすると神様は書いてくださっておられますから、私たちは神様を愛しています、従っていますから、神様が全てを益にしてくださると受け取るんですね。素晴らしいことをしてくださいます、素晴らしい技が現れます、栄光が現れますと、この告白していただきたいと思います。ですからの神を信じなさい、神の言葉を信じなさい、そして御心の祈りを祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますということですね。ですから私たちはさらにこの今年与えられた年頭の言葉ですね、すでに受けたと信じる信仰を用いていきましょう。そして受けたと信じる信仰と、受けたと信じるとはどういうことかといいますとですね、神の言葉が起こると断定していくんです、断定するんです。もう私たちの目に見たら不可能に見えることがあるでしょう、全く本当に起こるのって疑う時もあるでしょう。しかし神の言葉が起こると断定していくんですね。次から次へと祈った事柄に関してもう断定していくんです。受けたと信じて断定していくんです。神の言葉を起こると断定していってください。その時に疑わないという聖書の言葉の状況が起こってきます。ですから起こる疑うことは私たちは疑います。しかしその受けたと信じる信仰で告白し断定していくならば、私たちが疑わないというこの聖書の言葉の状況の中に入っていくわけなんですね。それで次は23節ちょっと見ていただきたいんですけども、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますとかありますが、この言ってと書いてありますけど、この言っては告白のことです。言っては告白のことです。これはポイントですね。告白をすると実質が現れてきます。この言っては告白なんですね。で、気をつけないといけないときはですね、私たちはこのいろんな生活の中においてですね、人は建前と本音があります。で、本音と違うことを建前で言ってしまうことがよくあるんですけども、この私たちはこの告白について気をつけないといけないところは、建前で信仰を語り本音で不信仰を語ってしまうと、無理をして信仰を語っているために、つまり建前で信仰を語っていくならば、神様は私たちの心の中の信仰を見ておられますから、祈りは答えられません。答えられないんですね。建前で言っちゃダメなんです。本音で受け取って、本音で信仰を語っていきましょう。で、だから建前で信仰を語るんじゃなくて、本音で信仰を語っていきましょう。で、 建前を本音に持っていかなくてはならないんですね。私たちもなんていうのかな、心ではそう思ってなくても、癒されます、感謝します、感謝します、言って感謝します、感謝しますって、なんか全然違うことを、ここなんかいかにも本音で言っているように、感謝します、感謝って言っていますけど、そうじゃなくって、もう本音で、もう本当に 疑わず、つまりこの受けたと信じる信仰を用いてですね、もう神様は御心の祈りは聞いてくださるということを語っておられますから、もう御心の祈りなんだから、必ずこれは神様が成し遂げてくださる、受け取ったぞという固いこの信仰に立ってですね、この本音で信仰を語っていきましょう。そうすると神様は答えてくださるんですね。ですからこの1年もう建前で信仰を語るのはもうやめて、本音で語っていきましょう。で、神様はこの本音の信仰に応えてくださります。で、この重要なのはこの告白ですね。本音で告白するっていうことはポイントですから、気をつけてください。本音で信仰を立場に立って語っていく。で、その時にですね、今までこの建前で語っていた信仰がですね、本音で語っていくと、私たちが今まで見たことのない祝福を本当にこれから次から次へと見ていくんですね。確かにこの11月1日に天の印を表してくださったのは、パウロ牧師の記憶の限り今年初めてということをおっしゃっておられます。今年は素晴らしいことが起こると語っておられますし、もうこのチーム全体もこの大いな、このインターネットを礼拝をして共に、礼拝を捧げるという恵みに預かり、もう大きく神の働きがこう変わってきているのをしっかり捉えてくださって、今年は本音で信仰を表して告白して語っていただきたいと思います。そしてまたリバイバルが始まったとこの告白していますけども、これを信仰告白しているという方がおられるんですけれども、それはそうじゃなくって、もう今本当にリバイバルが始まっています。前までは信仰で語っておられましたけども、3年ぐらい、しかしもうリバイバルが始まりました。これはもう本当なんですね。リバイバルが本当に起こっています。で、さらに大きな御業、そして大きな祝福、大きなこの恵みがですね、私たちの人生に現れてきます。この今年与えられたこのマルコの11章の22、24節のこの言葉ですね、イエスは答えて言われた、神を信じなさい、まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って告白して、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるもの、つまり御心で祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。とこの御言葉をいただいた御言葉をですね、本当にこの私たちの霊のうちに落として、さらに今年はこの言葉を土台として歩んでいただきたいと思います。さらにこの神様に信頼し、信仰に対して本音で語り、御言葉に立って対応をなす中で、今までになかった開かなかったドアがですね、この群れに対しても、教会に対しても、個人個人に対してでも開かなかったドアが、この本音で信仰告白することを通してですね、開かれて、今まで見たこともない恵みと祝福を私たちは見ることができます。で、神の言葉は真実なので、神の言葉に立ちつつ歩んでいただきたいと思います。そして来年ですね、イスラエルチームが出るとき、今年の御言葉は何だっただろうかなって言ったときに、忘れることがないようにしていただいて、1年間この御言葉を告白し続けながら、歩んでいただきたいと同時にですね、来年このイスラエルチームを 出るときにですね、今年こんなに信仰告白、本音でした信仰告白を 告白することを通してこんなに祝福が与えられましたというこの技を私たちは群れにおいても教会においても個人においても私たちは見ることができますので、さらに主にこの1年間期待し徹底して従って歩んでいただきたいと思います。それではこの礼拝、メッセージを通させていただきます。お祈りします。愛する天の父様、感謝します。今日のメッセージをありがとうございます。本音で告白を信じ、神様の言葉を信じて告白し、神様が本年度与えようとしておられる恵みと祝福、また開かれたこともないドアを開いてくださって、多くの恵みと祝福を受けることができるように信仰の歩みをお一人お一人さらに強めてくださいますようにお願いいたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。罪の悔い改めをなしてください。また、癒しのためにもお祈りください。愛する天道様、感謝します。主が今この場にご臨在してくださり、お一人お一人のに触れてくださり、癒しの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に働いてくる病の霊を縛る。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の精神と体に働いてくる病の霊を出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ。イエス・キリストの皆によって命ずるお一人お一人の体と精神に働いてくる病を今完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に働いてくる病が完全に癒されたことを宣言いたします。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは祝祷いたします。お立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
声願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち、また私たち家族と共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは週報を見ていきたいと思います。1番ですが、イスラエルチームは祝福のうちに無事に帰国しました。お祈りを感謝いたします。新年度の御言葉はマルコの福音書11章の22節から24節です。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠に